今回はですね、株式会社セールスコムズの代表牧野貴博さんに関するインタビュー記事、これをちょっと深く見ていきたいと思います。
はい、
月額1万円から利用できるっていう中小企業向けのマッチング営業支援コミュニティ COB、 これを運営されている方ですね。
知っています。 COB ですね。
この資料を読んでいくと、牧野さんが、まあ、どうやってこの独自のハイブリッド型マッチングコミュニティっていうんですかね、これを築き上げたのか、それとその背景にある還元っていう、なんかこう強い思い、そのあたりを探っていけたらなと。
なるほど、還元。
どうも彼の個人的な経験がかなり影響してるみたいなんですよ。
資料を読むと、単に安いサービスっていうだけじゃなくて、 IT を使った合理的価値と人が入る感動的価値、この2つをなんとか融合させようとしてる点がすごく興味深いですよね。
そうですね、合理的価値と感動的価値。
ええ、つまりデータ分析みたいな効率的な部分と、経験豊富なコンサルタントによる、なんていうか、人間的なつながり、これを両方重視してるっていう。
そうなんです。実際にこのマッチングからなんと1億円の売り上げが生まれたなんて事例もあるそうですよ。
ほう、1億円ですか。それはすごいですね。
だから単に企業同士をマッチングさせるだけじゃなくて、その経営者の思いとかビジョンとか、そういう深いところをつなぐことを大事にされてるみたいですね。
なるほど。ではなぜ牧野さんはそこまで中小零細企業への支援、そしてその感動的価値にこだわるんでしょうか。
ちょっと彼の歩みを見ていくのが良さそうですね。
そうですね、そこが鍵になりそうです。まず大学を中退されてるんですよね。で、大手コンビニに就職したけれども、学術的な運営にまあ疑問を感じて退職されたと。
はいはい。
で、そこから一時ちょっと社会から距離を置くというか、ドロップアウトに近い時期があったというふうに書かれてますね。
そうなんですよね。その時にご自身で痛感したのが、ゼロから1を生み出す力、つまり営業力が自分には全くないんだと。
ああ、なるほど。
これが一つ大きな転機になったみたいです。
そうですか。で、そのまあ苦しい時期に多くの人に金銭的にも精神的にも支えられた経験があったと。それがしてもらったことを今度は自分が返していくっていう還元の考え方のまあ原点になったわけですね。
最初は半径5メートル以内の人を幸せにすることから始めたって語ってますね。
身近なところからと。
ええ、そこから知り合いの紹介で代表がいなかったセールスコムズ、まあ当時は旧社名だったみたいですけど、そこに関わり始めた。
最初は業務委託からだったんですね。
そうなんです。で、やがて代表になったと。でも経営は当初かなり厳しかったみたいで、
役員報酬も払えない時期があったそうです。
うわ。
それでも一度お借りしたものは必ず期待以上の価値を添えてお返しするっていう、その姿勢はずっと貫いたと。
なるほど。その誠実さがきっと人を引きつけたんでしょうね。
そうだと思います。それが信頼の基盤になったんでしょうね。
あと、自身の弱さも隠さなかったっていうエピソードもなんか印象的でした。
ああ、ありましたね。
ある投資家の方から、牧野はバカなんだから変に貸し破るなって言われたことがあったと。それがむしろ吹っ切れるきっかけになったっていう。
そうなんですよね。その言葉をきっかけに、まあ等身大でいること、自分にないものは周りの優秀な仲間の力を借りることの大切さを学んだそうです。
なるほどな。
これは組織作りにも反映されてるみたいで、明確なビジョンと弱みの開示、それから約束の遵守、これを徹底して、特にいい人、つまりちゃんと人の意見に耳を傾けて相手本位で行動できる人と一緒に働きたいと。
そういう経験とか哲学があって、単なるマッチングサービスにとどまらず、もっと広く人材とか資金とか事業承継とか中小企業のあらゆる課題に応えるネオ商工会みたいな構想につながっていくんですね。
まさにIT の合理性と人の温かみ、これを両立させるっていう、本当にハイブリッドな支援を目指しているわけですね。
ええ。
ここで特に興味深いのは、そのネオ商工会構想の中心にある合理的価値と感動的価値の融合の部分ですよね。
はい。
データに基づいた効率化と、一方でコンサルタントが人間的に深く関与していく。これが中小企業のなんていうか、本質的な課題解決の鍵になるんだと考えているわけですね。
牧野さんのこれまでの道のりをこう振り返ってみると、やっぱり挫折とか多くの人に支えられたっていう経験から生まれた還元への強い思いっていうのがずっと一貫してますよね。
そうですね。半径5メートルから始まった思いが、月額1万円で中小企業を包括的に支援するっていう大きな構想にまで発展した。
ご自身の弱さをちゃんと認めて、周りを頼って、そして約束はきっちり守る。この誠実さがやっぱり苦境を乗り越えて人を引きつける力になったんだろうなと思いますね。
例の投資家からの、厳しい指摘が結果的に彼を強くしたっていう点も示唆に富んでますよね。
本当ですね。挫折から営業力の必要性を痛感して、それを身につけて、今度はそれをコミュニティっていう形で多くの企業に提供しようとしている。いやー、実にドラマチックな展開です。
最後に一つ、ちょっと考えてみたい問いがあるんですが。
はい、何でしょう。
ああ、なるほど。それは確かに、これは今後の大きな挑戦でしょうし、我々としても注目していくべき点かなと思いますね。
本当にそうですね。個人的な体験がこうして社会的な意義を持つ事業へと昇華していく。皆さんもご自身の経験の中に、もしかしたら何か社会に還元できる価値が眠っているかもしれない。
ええ。
そんな視点でご自身の歩みをちょっと振り返ってみるのも面白いかもしれませんね。